僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類第57回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたしますというところです。今回はですね、メタというところを、テーマにやっていこうかと思うわけなんですけれども、メタって言ってもいろんな意味があるんですが、今回はですね、我らがですね、私のこのサポートする上ではですね、三欠と、三欠って言わないね、四欠と、いや、そうなると四天王だね。四天王というのはなんか違うラジオでもよく使われてるからあんま使いたくないけど、そう、この人、RPM さんをお招きしております。どうぞ。
あ、どうもよろしくお願いします。
はい、
久しぶりです。
いや、本当 RPM さんと、あと小松菜さんと、あとよく出てくださる方といえば、他にも何名かいらっしゃるんですけど、特にこの2人にはいろいろとお世話になっているというところがあるんですが、今日はですね、メタっていうところをテーマに取り上げていこうかと思うんですけれども、RPM さん、メタって言ったらどんなイメージですか？
でもね、メタは、哲学的ですよね。またこれ思った。
確かにそうですね、
これ哲学用語ですからね。
確かにそうなんですよ。元々の本来の意味としてはですね、そのメタっていうのはかなりいろんな講義の意味があって複数の意味で捉えられることができるんですけど、簡単に言うと裏側みたいな話ですよね。
そうですね、ちょっと上の段階、
工事的なみたいなことも表現も
します。俯瞰的に見るみたいなね。
そうですね、だからちょっと客観的に見るというか、その一つの表のことに、その視界をその囚われないというか、そういったような、全体的な意味があって、今回取り上げるそのメタという言葉の意味合いとしては、昨今言われているいわゆるそのいろんな作品におけるその作品の裏側、制作の部分を 見たりだとか、小説の中でもその中でさらに小説が出てきたりとか、劇中劇みたいなことをそのメタ的な、その表現とかっていう風に言ったりとかもすると思うんですけど、そういったところの意味合いが強いという風に思っていただければと思います。早速なんですけど、今期ね、今シーズン、もう日本を席巻したドラマって言ったら、アマちゃんと半沢直樹だと思うんですけど、他のドラマとかほとんど見てないんでね、
俺はあれ見てますけど、八重の桜を毎回。
ああ、なるほど。八重の桜もすごいやっぱりね、評価高いですよね。アマちゃんはね、私はその仕事の関係上、毎朝ね、お客さんのところに行って仕事するんで、その時に一緒にお客さんと見るっていうんでね、アマちゃんはほとんど見てるんですけど、半沢直樹はね、本当2、3日ぐらいまで全く見たことがなかったんですよ。すごいやっぱり話題じゃないですか、今ね。鬼滅リーフが倍返したとかって言ってて。聞いたことあります？倍返し。
ありますね、それ。ね、流行語取るんじゃないですか、も
う。多分、だから、アマちゃんのジェジェジェか、倍返しだか、おもてなしみたいな。
今でしょ。
今でしょも今年か。なるほど。結構、じゃあ、
あるんですよ、今年は。
すごい、今年多いですね。
豊作ですね、今年ね。
なるほど。そこら辺もちょっと楽しみにしつつですね。その半沢直樹っていうのはですね、私がよく聞くラジオで、東京ポッド許可局っていうね、ラジオがあるんですけど、その中で、半沢直樹論みたいなことを話してたんですよ。半沢直樹って、RPM さんはあんまご覧になったことないみたいなんで、軽くね、リスナーの方でも聞いたことがない人もたくさんいるといいでしょうから、軽く話をするとですね、その半沢直樹ってマロにその主人公の名前なんですけど、その彼はその銀行員なんですよ。その世界第3位のメガバンクだったと思います。別に第何位だろうと関係ないんだけど、すごいメガバンクなんですよね。でそこの銀行員で、かなりやり手なんですけれども、その彼には生い立ちとしてですね、 その町の地元のね、そのちっちゃいネジを作る工場で、うん、生まれたんですけど、うん、まあ、そこの工場が、まあ、よくある話で、銀行からの、その貸ししぶりを受けてですね、その倒産になってしまうと、まあ、倒産というか、まあ、それを受けてですね、親父さんが自殺しちゃうんです。まあ、親父役を鶴瓶がやってるんですけど、
あ、そうなん
です、うんうん、お前が金貸してくれるって言うたやないかみたいな感じでこう雨の中土下座してね、うん、そういうシーンが何回も繰り返されるんですけど、まあ、それでその時金を貸さなかった銀行に入社するんですよ、まあ、入行するんですね、で、まあ、最初は復讐の意味でこうそこに入行して、その親父を裏切った、まあ、親父を殺したやつを見返してやろうみたいな感じで入るんですけど、まあ、親父の教えで、まあ、直樹ロボットみたいな仕事はすんなやみたいな、人とのつながりが大事やでみたいな教えをですね、うん、こう受けてですね、うん、まあ、銀行員としてはかなりモラルの高い銀行員を目指してですね、
うん、
まあ、いわゆるその弱い者を助けるような銀行員にどんどんなっていくんですけど、
うん、
だけどその銀行内でのいろんな裏切りとか、まあ、そのお客さんの中でもその金を貸してもいろいろ持ち逃げしちゃったりするやつがいて、まあ、そいつらに対しては必ず復讐をするというようなキャラクターなんですよね。だから、まあ、その倍返しだみたいなね、セリフも出てくるわけなんですけど、うん、まあ、その東京ポッド許可局の中で言われてたのは、まあ、半沢直樹っていうのがすごく人気があると、まあ、人気が出るのもよくわかると、うん、でかなり味の濃い作品になっていて、まあ、分かりやすい王道な内容になっていると、
うん、
で見たことない人の中で、まあ、イメージしてもらいたいのは、その南の帝王とかね、なにわ金融堂とか、そういったところの系譜を、っていうか、まあ、もろそれです。
そうですね、
うん、
その僕が結構好きな感じのじゃん
そうそう、結構だからね、ハル・ビームソン好きだと思うんですけど、うん、あまりにもベタベタすぎるかなというところが私の感覚なんですよね。その東京ポッド許可局の中でもそのベタベタやなって話はしてたんですけど、よくその土下座をしたりとかするんですよ、うん、とにかくそのお前は俺の邪魔すんなと、その半沢直樹は言うんですよ、その上司とかに向かってね、
うん、
で俺がそのいろんな5億をね、その不良債権というか回収できない、5億回収できない問題だってなっていろいろあるんですけど、この5億俺が回収できたらお前土下座しろよって自分の上司の支店長に言って、まあ、実際土下座させたりとか、うん、で、まあ、逆に自分が土下座しちゃったりとかするところもあったりするんですけど、あまりにも土下座を描きすぎてるから良くないんじゃないかとかっていう話があったりだとかなんだ、かなりその復讐っていうものをメインに持ってきてるから、これをみんなで面白い面白いって見てるっていうのはどういう、ちょっとあんま良くないんじゃないかみたいなその話があったんですね、
はあ、
で僕がそれ見る前だったんですよ、半沢直樹を、
うんうんうん、
見る前にそれ聞いて、あ、うん、半沢直樹ってそんなに結構キワキワなものなのかなと思って、
うん、
だったらちょっと見てみてもいいかなって思ってた矢先、ちょっとたまたま見る機会がありましてですね、バーッと見てたんですよ、まあ、最新回まで、次が多分最終回なんですけど、バーッと見てたんですけど、そんなに懸念することないんじゃないかなっていうのが私の印象なんですよね。
おうおう、
いわゆる先ほど言ったように、その南の帝王とか何は金融堂とかで同じようなこと過去にやってきてるんですよ。
うん、
むしろその南の帝王とか何は金融堂の方が結構そのパクったりパクられたりとか、いわゆるその逮捕されてその本当にその実刑判決になっちゃったりとかする、うん、で何は金融堂とか確か主人公が一回パクられたりとかもしますもんね。
あ、そうですね、で、
そういうなんていうか、結局その刑事告訴とかもしなかったりするんですよ、その半沢直樹の中では、うん、いろいろとその相手の弱みを握って、うん、お前に対しては絶対容赦をかけないと、絶対刑事告訴してやるって言った矢先、その人の奥さんが出てきて、うん、よろしくお願いしますって涙ながらに言われたら、うん、こいつにも家族がいんのかっていう思いになって、あ、まあ、ちょっと刑事告訴はまあちょっと見直しやるから俺を希望のポストにつけろとかっていう、ちょっと情に負けてしまうというかね。
あ、
そこまでキワキワでもないんですよ。
うん、
で最初言ったみたいに、結局そのいいそのなんだ、ちっちゃい工場とかにも優しく、うん、その技術大切にしてくださいねって、いいポリシー持ってますねって、そこのちっちゃい会社の社長に言ったりとかね、
うんうんうん、
結構そのいわゆるヒーロー的な役割を多く担っていて、そこまでキワキワでもないから、うん、逆にちょっとね、肩透かしだったというか、
はいはい、
うん、ちょっとね、なんだこの野郎っていう、王道じゃねえかって思ったんですよね、ただ、 うん、だからこそあの視聴率が高いっていうのもあると思うんですけど、
うん、
もうだって 40% 超えとかしてるんですよね確かね。
そうですよね、なんか、うん、すごいことですよね、うん、最近のテレビ
そうなんですよ。だから 40% ってお前そんなさ力道山じゃないんだからとかって思うわけですよね、
うんうん
うん、あの当時はまだチャンネル数も少ないでみんなが同じものを見てるっていう環境があった頃からこそその数字が叩き出てもおかしくないっていう状況があったんですけど、
うん、
今この半沢直樹っていうものをですねその確かに面白いし分かりやすいからみんな見ててあ面白いなと思えるんだろうけど、
うん、
40% っていうのはさすがにねちょっと嘘なんじゃないかなと、うん、偽造なんじゃないかなっていう部分はね思いますよ。
ね、それもあるかもしれないですよ
本当に、うんうん、もうどこまで信用できるかってでさらに言えばですねその最初は倍返しだって言うんですよ、うん、やたら倍返しを言うんですよね。だから5億を回収してどうこうっていうところを逆に10億の負債を相手に突きつけるとか、うんそういうふうにやってくるのかなと思ったら別にそういう場合にはあんまこだわらないんですよ結果的に。
結果的に、う
ん、でその5億の一件が終わって次120億の案件になるんですよ次のステージに入ってで120億の案件になったら、
うん、
倍返しじゃない10倍返しだって言うんですよ。
なぜだ
で別に10倍返ししてないんですよ。命からがらギリギリのところでなんとか切り抜けて OK っていう話になるんですよね最終的には。で倍返しにもなってないですよね。で次最終回の次予告のところで100倍返しだって言ってるんですよ、うん、なんでそれとかって、まあ、結局コミカルに描いてるんですよね。
ちょっと悪乗りしちゃいましたね。
そうそうそうそう。だから全然リアリティがないんですよ
へ
だからその中で復讐がね復讐ネタがあんまりちょっと表に出すぎじゃないかとか、うんうん、土下座がちょっとやりすぎじゃないかみたいな懸念をする必要はないんですよ。漫画読んでるような感じなんです、うん、結局はうん、だそこら辺がね、まあ、もちろんそのいろんな人の意見あると思うんですけど、うん、あの私の感覚からするとなんていうか別にまあただのね本当茶番みたいな形で、うん、あのコントみたいな形で見れるなっていう感じなんですよね。
そういう感じなんですね、うん、
もっとシリアスな内容で本当に半沢直樹っていう男が本当にあのサイコパスみたいにですねあの、うん、クールに誰にも気づかれないようにあの人を陥れていくような作品なのかなと思ってちょっと期待したんですよ、
うんうんうん
うん、すごい天才でさそういう感じなのかなと思ったんですけど、はい、案外そうじゃなかったなっていうのが、うん、僕の感じたところですかね、
うんうん、昔で言うとその、ね、さっきあのダンさんとお話しておすすめしたのがあったんですけどビッグマネーっていうのが、うん、永瀬君が主演で、うん、銀行が舞台になってるっていうのもあるんですけど、
うんうん、
あとねもう一個ね草薙くんがね、あの、主演したやつで、恋に落ちたらっていうのがこれ、すごい面白いんですよ。
ほうほう。
うん。それも結構、経済ものっていうか、金融。
あ、そうなんですか。
はい、
はい。タイトルとは結構また違って、そう、そういったものなんですね。
これも、草薙くんがネジ工場で最初働いて、
うん。
それなんか潰れそうになっちゃって、
はいはい。
で、IT 企業に
勤め。はいはいはい。フロンティアだ。
そう、フロンティア。
懐かしい。あの、すごい、天才プログラマーなんだよね。
そうそうそう、 そう、 そう、ね。六本木ヒルズが盛り上がってた頃の。
そうそうそ う、 そ う、 そう。なるほど、なるほど。あの、それこそライブドアとかがいろいろわーわーなってる頃の話ですね。これね、
面白いのが途中で今、ダンさんが言ったみたいに、草薙くんは最初優しいんですよ、すごく。
うんうんうん。
それがね、途中でなんか、すっげえ怖いやつになるんですよ。
うんうんうん。
乗っ取っちゃうんですよ、会社を。
うん、うん。
その辺がすごい面白い
んです、ね、そう、一回社長になるんですよね。
そうそうそう。
うんうん。そうそう。やっぱそういう、なんていうか、あの、まあ、下克上じゃないですけど、うんまあ、この半沢直樹ももちろんね、その小さいものが大きいもの、弱きものが強いものを倒すっていう構図がね、本当にやっぱり分かりやすい王道な世界だなっていうところなんですけど、書き込みいただいております。はい。2番、七瀬さんありがとうございます。金融業界ステマドラマってことで、まあ、ステマっていうほどでもないと思いますよ。
あ、でもね、それある。
まあ、でも、
あのね、
うんうんうん。
アベノミクスがあるでしょ？
はいはいはい。
あのね、さっきのその恋に落ちたらとかもそうだし、
あ、あれは相当そうですよね。
まさにそうだ、ビッグマネー
も。ビッグマネーもそうですね。
これもね、うん、いわゆる小泉の時だからね。
うんうんうんうん。
あの、ありそうだな、これ。
まあ、ただまあね、その、あんまりその株がどうこうだとかっていうことじゃなくて、
うん、
その、この半沢直樹に限定して言うのであれば、銀行が、うん、あの金貸すんだけど 相手がその全然優良企業じゃなかったから全然回収できませんっていうのが全部なんですよ、
うん、
そこからじゃあどう回収していくのかっていう話の中でそのいわゆる派閥争いだとか、
はい、
そういったものが展開していくっていう話なんで金融っていう感覚じゃないんですよね、うん、僕の感覚としては銀行のかなりすごく狭い範囲のその事業内容の中で戦っているようなイメージがあるんですよね、融資をしたけど回収できませんっていうところに金融庁が来て、検査して、この検査を乗り切るためには回収しないといけないどうすんのみたいなあと3日しかないとかそういう世界なんですよね、
はいはいはい、
もちろんそういうステーマ的な意味合いもあるかも分からないですけど、うん、いわゆるそのビッグマネーとかそれこそ今言ったみたいにね、うん、あの草薙のやつとかドラマとかの意味合いではないんじゃないかなという感じがしますね、はい、あまり別にその企業対企業 の、 あの M&A が描かれたりとかっていうわけでもないですし、うんうん、で3番七重さんありがとうございます、家政婦の見たの視聴率も内容と比較してちょっと高すぎると思った、うん、半沢も人気が出て、一種のブームになってて内容と視聴率は正しく比例はしていないと思うってつまらないドラマじゃないことは認めるけどということで、まあ、確かにね本当そうですよ、うん、視聴率っていうのは、まあ、かなり、まあ、信用できないものだと私は思いますね、まあ、その数字が数字を呼ぶっていう世界にもう入っちゃってると思いますね、うん、それこそ株みたいな感じになっちゃってると思います。
そうです
ね、はい、でまあ、ちょっとこれは余談なんですけど、まあ、先ほどその出てきたそのビッグマネー の、 あの主演を務めるその永瀬君 の、 そのドラマを最近、ね、うん、結構いろいろチェックしてて、
はい、
いや彼は天才ですね。
何ですか。
いや天才ですねっていうよりは、うん、今まで僕がイメージしてた永瀬智也っていう人間よりも、うん、もっともっとちゃんと表現力があるんだなっていうのをすごく感心しましたね。
TOKIO は全員、ね、まあ、ジャニーズっていうのは全員ちょっとすごい人ばっかりの集まり、
ね、結構ね、うん、単純に歌って踊ってっていうだけの人間も中にはいるけど、
うん、
すごくやっぱりね表現力高い人たちが多いですよね。
うん、
うん、そのビッグマネーにしてもですね、すごくやっぱりあれも、まあ、王道っちゃ王道なんですよね、
うん、
本当に一般人がすごい大物に拾われて修行を受けて強くなるっていうね。
あれが好きなんですよ、原田泰造がすごい好きで、
ね、原田泰造も本当にすごい才能を持ってますよね、うん、彼はね、も
う大好きなんですよね。
いい演技しますよね、
うん、
だからお前本当にお笑い芸人かっていうね、
うん、
うん、いろんな役できますからね彼はね。そうそうそう、コミカルな役もできれば本当にああいうシリアスな役もできるし、
うんうん
うんうんうん、まあ本当ビッグマネーの内容は実際ね見て楽しんでいただければと思うんですけど、うん、まあまあまあそういった感じでね、今、うん、半沢直樹と、まあ、いろんなそのドラマの話バーッとしていきましたけど、うん、まあ、今回のテーマはメタだと。じゃあなんでドラマの話してんだって、はい、今やったことがメタなんですよね。
そうなんです、
うん、その単純にもちろんその作品をですね見て素直に表面的に楽しむ、前回っていうか、まあ、その少し前に、小松菜さんを、ね、お呼びしてそのサブカル論、琉球来てサブカル論とかっていうところで話してた内容としてはですね、うん、素直に楽しむ、その純粋に歌がうまいなとか演技がうまいな、かっこいいなって、多分僕が今永瀬智也という人間を楽しんでるのはそういう領域なんですけど、
はい、
あ、いい演技してんな、あ、いい表情してんなって、あ、こういう顔もできんだこいつっていう楽しみ方をしてるんだけど、いわゆる今半沢直樹を見ていく中ではそのメタ的な目線で見た上での楽しみ方をしているわけで、
そうですね、
そういう直接的な純粋というか、まあ直接的な楽しみ方ではなくて、この作品こういう演出どうなのとか、このセリフどうだったのとか、これはこういう作品の影響を受けてるよねとか、そういった目線で、うん、まあ、少しちょっと、まあ、裏の方を見る、それをちょっと客観的に見て、その作品内で終わらせないで、その制作の部分を想像してみたりだとか、うん、その、まあ、意味合いを想像してみたりだとか、そういった上でいろんなことを考えていくというのがそのメタだと思うんですけれども、うん、じゃあこのメタ、
この番組がね、
はいはい、
そういう番組っていう感じですよね。
うん、この番組が、ね、
まあ、僕もそうだけどね、僕がやってる、
うんうんうん、
ダンさんがやってる、
うんうん、そう、まあ本当そう、
ネタ目線っていうかね、
うんうんうんうん、 だから、まあ、視界をできるだけ広く広く持とうぜっていうところが、まあ、この気がつけば両生論の中でもかなり大きなテーマにはなってると思うんですけど、うん、で、まあ、他にね、結構メタっていうものがどういったところに使われているかっていうか、まあ、僕らの生活の中にかなりいろいろと含まれていると思うんですけれども、
うん、
例えばですね、まあ、今話したのではそのドラマとか映画とかっていうものをそういうふうな目線でちょっと引いた目線で見てみるっていうのもメタですし、例えば、まあ、似たようなもんですけど、お笑いの中におけるそのちょっとしたこう喧嘩コントみたいなのを、
うん
うん、こうなんだ、まあ、バラエティとか見てたりとかしたら、こうあのコンビ同士がいきなり喧嘩し合ったりとかするけど、周りはニヤニヤしてながら見てるっていう状況がよくあるじゃないですか。
あ、はい
ね、まあ、これもネタだってみんな分かってるわけですよ、
うん
うん、だけれどもあえて喧嘩できるようなこうネタを振ってあげたりだとか、
うん、
ここぞとばかりにこう突っかかって、なんか最終的にはなんか和解してみんなでどっと笑って終わりっていうような、いわゆるその喧嘩コントみたいなものも、みんながちゃんとそれがネタだって、本当はこういう風な終わり方するんだっていうことが前提で分かっているからこそ楽しめるそのお笑いの内容になってるわけで、基本的にはお笑いってそういう部分が非常に強いと思うんですよね。例えば、まあ、あの同じお笑いでも、あの舞台があっていきなり、まあ、主人公がトコトコトコって出てきたかと思ったらバッズデーンとこけてしまうとかっていうような時に起きる笑いとはちょっと違う、あの、はい、笑いっていうのがうん、あると思っていて、それっていうのは結構そのプロレスとかっていうのもすごくあの結びついてくると思うんですよね、
うん、
あれも喧嘩コントの、まあ、いわゆるちょっと発展版というか、
うん、
違う意味での喧嘩コントじゃないですか、あれだって、
うん、だから、うんうん、やっぱり、ね、プロレスでまあいい例えなんですけど、重要なのは結構人によって理解できないっていう人がいるっていう、
そこなんですよ、うん、あのそこがね、そのいわゆる喧嘩コントとプロレスの大きな違いっていうのが、
うん、
あの僕の感じるところではあるんですけど、うん、喧嘩コントっていうのは笑いを前提にしていてネタであるっていうことが前提なんだけれども、プロレスは逆なんですよ、うん、あのネタであるっていうことを分かってはいるけれども、みんなそこに終始するんではなくて、その内容を見せてくれる演出の中にどれだけ自分を没頭させることができるかっていうところで楽しんでるんですよね、
うん、まさにこれ僕中学生の時一番プロレス好きだったんですけど、
うんうんうん、
やっぱね、クラスメイトでやっぱ理解できないっていう人がいて、
はいはい、
論争になりましたもん。何が面白いんだってね、プロレスの、
うんうん、
おかしいじゃないかとかね。
わかります。
本当ね、人によって違うんですね。そう
結構、まあ、あの、一概にそうとは言わないですけど、男女っていうくくりでも結構大きいと思いますよね。うん、
はいはい、
男性はそのやっぱプロレスの面白さっていうのを理解できるけど、
うん、
女性はなかなか理解できないという、うんうん、いうようなところは、もうよく話としては聞きますね。
そうですね、う
ん、だから、うん、そのメタ的にみんな実際意識はしてるけど、プロレスの中ではそのこいつ悪役、こいついいやつっていうので役割があって、うん、で殴られた痛そうにこうする、本当は痛くねえんだろみたいなところを感じたりとか、でも実際痛いんだろうなって思う部分もあったりだとか、
うん、
そのどっちが勝つ負けるっていうところで一喜一憂するっていう、その観客も一緒に舞台に登ってるような感じが、
はいはい、
その面白さの醍醐味じゃないですか、いわゆるプロレスっていうのは、
うんうん、
だからその同じ喧嘩コントの系譜なんだけれども、お笑いとしての喧嘩コントはみんな観客席に座っていて、
うん、
そのお笑い芸人のコンビ2人がわーわーわーわーやってるのを面白がって見てるっていう、滑稽だって言って見てるんだけど、プロレスになると一緒に舞台に立ってるんですよね、一緒に戦ってるんですよ、
ね、うんうん
う
ん、
だそういうなんていうか、そういう同じメタでもそういったやっぱり文化としての違いっていうのが大いにあると思うんですけど、
うんうんうん、
その文化としてのメタっていうのがですね、
うん、
特にやっぱり日本の中には古来からあるんじゃないかなっていう部分が大いにあって、
はいはい、
まあやっぱり一番ここで例として挙げやすいのは落語ですよ、
はい、
うん、落語なんて本当にメタの塊ですからね、あれはね、
うん、そうなんですよ、
うん、うん、でやっぱりその落語がその江戸時代だったり、その昔実際できた頃っていうのはどういう扱いをされてたかっていうのは推測するしかないんだけれども、はい、
うん、
実際のところはまあ分からないですけど、今の段階においてですね、うん、ちょっとなんていうかな、あの話か落語をやってる人ってなんかちょっと、うん、なんだろうかな、こう一般の人たちからするとちょっとやっぱり格上のような感じがしないでもないと思うんですよ。ちょっと敷居が高いというか、
ちょっと特殊な存在ですよね。
うんうんうん、
そう、昔は なんていうんだろうね、ラジオとかもない時代だったら、
うんうんうん、
すごい一般的なエンターテイメント
の、かなり大衆的なものだったんですよね、
う
ん、本来であれば
今、
うん、
すごく何かマニアックな普通の感覚じゃない人たちとこありますね。
そう、それこそその今そのそれこそ落語っていうものがサブカルになっちゃってるわけですよ。うん、で実際見に行ったりだとかそのその話を聞いたりとかして、あ、ここ面白いなって思える部分っていうのは、まあ、前もっての知識がないとやっぱり面白いと思えないパターンもありますし、まあ、話し方によってはそうじゃない場合ももちろんあるんですけれども、なんかちょっとおかしな感じでそのいわゆる滑稽な話と、泣かせる話っていうのがあって、人情話っていうのがあって、人情話の方がちょっと格上みたいな、なんか暗黙の了解というか、
はいはいは
い、そういう人情話をうまくやれる人の方がちょっと偉いみたいな、で、うん、見てる観客も人情話のここの部分がいいんだよとか、ここのこのハッツァンの気持ちはどうとか、カッツァンのね、気持ちはどうだとかっていうのをね、このセリフはこういう風な意味合いでこうなってるんだよっていうのを知ってる人間こそ偉いみたいな感覚が少なからずあると思うんですよね、
はいはい、
うん、でもそうじゃないんですよ本来、その、まあ、僕の推測する落語っていうのは、
うん
うん、それはもういわゆるサブカルの中でもその前回話してたようなネガティブなサブカルの面であって、
うん
うん、本来っていうその落語そのものがメタなんですよ、あれっていうのは。落語そのものがメタの存在であって、
そうですね、
本来はその狂言だったりだとか、歌舞伎っていうものの一部分を、話し家がその自分なりにいろんなテイストに書き換えて話をするっていうところが、その大衆落語の大きな基盤だったわけですよね。
はいはい、
で、本当はその一般人たちは、その歌舞伎とか、その狂言だったりとか、というものを見に行くことが、能とかね、そういったものを見に行くことができないから、
うん、
落語を聞いてそれを楽しむ、
うんうん、
だから今度の新作はここの部分はこうらしいですよみたいなね、だからここの部分のこの一節をやりますよみたいなのが落語の中にも多いんですけど、
うん、
やっぱりそれはそういう意味合いなんですよね。なんでこの中途半端なところで終わっちゃうんだろうみたいな話がたくさんあるんですよ、
うんうん
うん、その有名な話でもたくさんありますけど、
はい、
やっぱ中途半端なところで終わっているところ、それを何も知らない人が聞いたところでかなり消化不良になっちゃうんですよね。僕も初めて聞いた時、うん、意味が分かんないことがたくさんあって、
うん、
で調べてやっと初めて分かるっていうような状態になっちゃってるから、うん、サブカルになって、で 知ってる人が、まあ、偉いというか、ちょっとやっぱりこう優越感に浸れるような状況がある。
あ、
うん、だから、まあ、その今 その落語っていうものも、すごくメタ的な存在ですし、
はい、
そういった意味合いじゃなくても、その例えば短歌とか俳句にしてもそうだし、
うん、
日本人ってすごくやっぱ間接的な表現をすることが多いじゃないですか。
そうですね、う
ん、それもすごくメタ的な表現だと思うんですよね、
うん、
それっていうのは受け取り側が相手が言ってる意図をそっち側から探っていかないといけないわけですよ、受け取り側の方からわざわざ、うん、その意味をそのまま直接こと細かく説明してくれるんだったらいいんだけど、
うん、
それをこっちが探っていって、あ、こういうこと相手は言いてんだなっていうことを探って初めて会話が成り立つっていうような性質を持ってるもんだと思うんですよね、
うん、そうですね、本当に日本の文化は、
そうそう、だからかなりそれもね、うん、メタ的なものであって、
うんうん、
その直接的な楽しみ方というか直接的な受け取り方っていうものをあまり良しとしないような文化っていうのがもう根底にあるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、そうですね、
うん、でサブカルサブカルなんていうのさっきから言ってますけど、前回も言いましたけど、サブカルがどんどんサブカルじゃなくなっていくんですよ、そのメインカルチャーになっていくんですよね、
うん、
サブカルを選ぶことがメインの僕らの選択肢になってきてる、
はいはいはい、
うんうんうん、だからみんなちょっとずつサブカルみたいな感じに、みんなちょっとずつサブカル選んじゃったらそれメインじゃんっていうね、話になっちゃって、結局おかしな話になっちゃうんですけど、
うん
うん、ごめんなさい、僕だけバーッと今喋ってますけど、
いやいや、
うん、RPM さんとしてはメタっていう言葉からどういったところを連想しますかね。
やっぱりあの 今最後のダンさんが言ったとこだと、うん、今の時代ってね、やっぱり、ね、どんどん個性化の時代なんてね、言われてますから、
そうですね、
自分が好きなものに、ね、なんだろう、どんどんなんだろう、インターネットとかで調べて、入り込めるわけじゃないですか、
うん。そうですね。
好きなものに自分が選んで入っていく、みたいな時代だと思うんですけど、昔はやっぱり、ね、落語にしても、例えば落語だったら、はい、やっぱすごい名人の方とかね、よく言われてるのが、うんうんうん、入り込ませるテクニックを持ってる。
うん、そうですね。
っていう言い方しますよね。本当に最初の枕の部分では、すごくなんか、子供とかね、騒いだりして、
うん、
ガヤガヤしてんだけど、
うん、
だんだんだんだん入り込ませていって、
うん、
最後はもうシーンとなって、
うん、
話に引き込ませるテクニックみたいなのがあるって言って、
うん、
要するに、あれですよね、まあ、催眠術とか手品にも通じるとかよく言いますけど、
うん、
やっぱそういうものが昔はあったと思うんですよね。
なるほど。
うん、なんて言うんだろうな、引き込ませるテクニック。
うんうん
うん、これはでも宗教とかでもそうだと思うんですけど、うん、
まあまあまあそうですね。
まあ映画とかね、そういうもの、
うん、そうです、
ね。観客に意識させちゃいけないんですよ。そういう、なんか、メタ的な。
そう。だから制作側の意図としては、そこなんですよね。
うん、
どれだけ、そのね、視界を狭く、その、飲み込ませるか、っていうところが、課題になってくるんですけど、
うん、
でも、受け取り側は、まあ、もちろんその人の楽しみ方っていろいろあるから、別にその人が選べば何でもいいんだけど、
うん、
そのメタ的な目線を持って、見ることの方が、まあ、僕はより好ましいんじゃないかと思ったりはするんですけど、う
ん、まあ、結構ね、落語家さんでプロレス好きな人多いんですけど、
うん、
立川談志もね、なんか最初ね、なんか興味なかったらしいんですけど、
はい、
すごい昔子供がちっちゃい頃にその息子と二人で猪木の試合見に行ったらしいんですね、
う
ん、
ほうほう、
男子と息子が、猪木、はい、ハルク・ホーガンの戦いで、
でうん、うん、
筋書き上はおそらく猪木が勝つはずだったらしいんだけど、
うんうんうん、
思いっきり KO されて倒れちゃって失神っていう試合があったんですよ、猪木が。
なるほど。
うん。それをなんか見たときに、
うん、
男子は、わ、これ筋書きと違うすごいことが起こったんじゃないかっていうことで、
うん
うん、すごい、面白いものを見れた。よか、来てよかったって思ったらしいんです。
なるほど。う
ん、だけど、
うん、
息子の方は、なんで猪木が勝たないんだって。筋書き通り猪木勝てよって、文句を言ってたって。
なるほどね。
それで男子は、あ、子供の方が一枚上手だ。
うん、そういうふうに
コメントしたんですけど、やっぱり、人によってその見方もいろいろあって、
うん、
うん、受け取り方とか感性とかいろいろあるんですけど、
そうですね。だからその今男子がその受け取ってしまったそのメタ的な受け取り方っていうのは、一度やっぱりその領域に入っちゃうとなかなか抜け出せないですし、切り替えが難しい部分ではあると思うんですよ。
うんうんうんうん、
そのね、子供の感覚で、おいおいとね、その、どっちが勝つっていう、やっぱりそのヒーローが勝ってほしいわけじゃないですか、自分にとってのね。はい、そのヒーロー勝て、ヒーロー勝て、頑張れ頑張れっていう一心だったわけですよね。
うんうんうん、
やっぱりその感覚に持って自分を持っていくっていうのはなかなか難しいわけで、意識して持っていくのはなかなか無理ですよ、はっきり言って。
今の時代だと結構メタなとこからいきなり入る人が多いんじゃないですか、
ね。いや、だから全くその通り。だからそれが悪しきサブカルのその習慣というか、だけどある程度やっぱ仕方がない部分はあるとは思うんですよね、
うん、
その映画にしろ何にしろ制作物をなんていうのかな、受け取り側は制作物出た結果しか見ないという状態がなくなってきてるというか、
はい、
やっぱ裏側を知る状態があまりにも多いというかね。
本当そうですよね、今の、う
ん、まあ、それこそインターネットが出てきたっていうのも大きな部分ではあると思うんですけど、
うん、
またその自分も撮れちゃうとかね、
うん、
作品としてカメラもビデオカメラで安くなってますし、やっぱりそういう部分からすると、このカメラワークどうなってんだとか、
うんうんうん、
この時どういう演出してんだとか、 あこのセットがこうだなとかっていうところを連想させる、うん、材料がどんどんどんどん多くなってるんですよ、
うんうん、
だからそういうメタ的な感覚で見るっていうのは大きいし、あとは CG も大きな役割を担ってると思います。そういう部分では、はい、ここ CG なのかな CG じゃないのかなってやっぱり思っちゃうと思うんですよね、
うん
う
ん、
今となってはもうさすがに CG の技術そのものが実写とほぼ変わらない程度になってきてるし、
うん、
逆に気にならない。別に CG だって実写だっていいじゃんって、まあ、CG だったら確かにすげえけど、うん、どっちだっていいじゃんっていう領域にやっと来たけど、本当に CG がまだおぼつかなくって実写とすごく見分けがつくような時代ってあったじゃないですか、
はいはいはい、
ね、で、あここ CG でやってるっていうのがすごく分かるところはすごく目立っちゃうし、浮き出てるように見えちゃうから、その時点でもうメタなんですよね、うん、その映像そのものが、
うんうん、
メタを誘発するようにできちゃってるんですよ、もう完全に。
本当そうですね、うん、それで今思ったんですけど、
うんうんうん、
いわゆるエンターテインメントっていうのが、まあ、いろいろあるわけですけど、映画とか、はいはい、
うんうん、
それで僕らってすごくね、なんか裏側を見ちゃうのってこれ不幸なことなのかなって思っちゃったんです。
まあ、だからちょっとそれで純粋に作品を楽しめなくなってきてしまっている部分は大いにあるんですよ。だからその全くその男子の感覚ですよね、それはね、
うん、
ああやばいなと、その子供の方が一枚上手だっていうのは楽しみ方を、まだその本当の楽しみ方を知ってる、
うんうんうん、
だけどそのそれは一概にその不幸なこととは俺は言えないと思いますね。
で逆にあれはなんだろう、ニュースとかそういうものっていうのは、
うんうん、
メタな視点ってすごく大事だと思うんですね。
うんうん、まあ、
メディアが言うこと。
そうですよね。うん、
メディアが、まあ、メディアリテラシーなんて言いますけども、
うんうんうん、
その、相手の言うことを鵜呑みにしちゃいけないと、
うんうん。まあ、ニュースに限らず、いわゆるメディアと呼ばれるものですよね。まあ、マスメディア。まあ、
生きててもね、人と会話とかしててもそうかもしれないですけど、うん、悪い人の言うことをね、そのまま鵜呑みにしちゃいけないですけど、う
ん、まあ、でも今なんだおっしゃったようなそのニュースという意味合いは、まあ、やはり物事が出来事がまあ起きた時 の、 そのメタ的な見方をしなければならないというのは、まあ、その役割としてそうですよね、うん、だけど逆ですよね、今は完全にあれこそドラマみたいな演出が綺麗になされていて、
そうですね、
そのやっぱ意識を誘導させるようになっていて、しかもそれがね下品なんですよ、すごく、
うん、
うまく誘導してくれてるんだったらまだねいいですよ、はい、だけど下手くそな演出をこれでもかこれでもかこれでもかってずっとやってるだけなんですよ。
本当そうですね、うん、
その僕らの目の前にその視界をそれで埋め尽くすことで僕らの脳みそを操作しようとしてるんだけど、
うん、
全然操作できてない部分はあるんですよ。
うん、
だけどそれ以外の情報が入ってこないから、
はいはい、
その視野が狭くなるのは結果として狭くなってる、
うん、
だからそのいわゆるメタニュースにおけるその演出を行っている人たちの意図通りにはある程度なってるんだけど、
うん、
受け取ってる側もこれってあまりにも視野狭いよねってのは分かってるんです、
はいはい、
分かっていながら視野が狭くならざるを得ない状況を作られていて非常に不健全な状態になってるんですよね。
うんうん
うん、うまく誘導されて自分たちが誘導されていることに気がつかないような、それこそ、うん、さっき の、 その落語の話みたいな形でスーッと入っていかれ、うん、いくような状態を作ってるんだって、今ならいいんだけど、
う
ん、本当に下品なんですよね。
そうですね、
うん、すごく、まあ、そこは憂いくものだと思います、
うん、
で、まあ、そのなんだ、RPM さんが言うところのニュースとかっていうものがよりメタな存在じゃないといけないっていうのは、うん、まさしく、まあ、そうあるべき、それが理想的な状態なんですけど、
うん、
今マスメディアがマスメディアたらしめてるものっていうのはやっぱり僕らに対してのその思考を誘導させる大事なツールだからこそマスメディアとして存在できてると私は思うので、やっぱりその本来そのマス本来というのはマスメディアを作る維持している運営管理する側の人間からすれば本来の役割は担っているわけですよ。ちゃんと役割を全うしようとはしている、下品だけど、
はいはいはい、
うん、僕らを誘導するのが目的だから、
うん
うん、だけど僕ら側からすれば あの大義名分からすればあメタ的な状態でなければならないですね、よりね、
うんうん、今サブカルって、まあ、言ってもいろんなサブカルが無数のように、
はい
ね、うん、ある時代ですよね。昔はそんな限られたものしかなかったと思うんですけど、そう
限られたものしかないからこそサブカルなんですよ、
うんうん、
限られてるから部分的な話だからサブカルなんですよ本来はね、うん、だけどそれはもう全然サブカルじゃなくなっちゃってるんですよね本当に。
逆に今のそのニュースみたいなね、メディアとかがもう、
うん、
低レベルな状態になると、やっぱ、あれじゃないですか、みんな逃げ込むっていうのもあると思うんですよ、サブカルに。わけのわかんない
。いや、でもそうだと思います。
現実を逃避したいみたいな、のめり込みたい、うんうん、わけのわかんないもん、
うんうん。でもあまりにもね、そのニュースとかで押し出しているものが薄っぺらすぎるんで、
うん、
その薄っぺらいものを一枚剥がしたところで、俺ちょっとみんなより知ってるっていう優越感、いわゆるその、ね、サブカルのネガティブなところ、その優越感を得られることができちゃうんですよ、
うんうん
うんうん、だけどそんな薄い皮一枚剥がしたところで全然その真理は見えないんですね、
うんうん
うんうん、そのメタの皮はあまりにも薄くってそんなの、なんていうかな、その裏を見たってことにはまだならない、
はい、
うん、本当薄皮は1枚剥いただけの話であって、うん、その情報としてのその真理のところにたどり着くっていうところにはまだまだ至ってない状態だけど、でも、うん、あまりにもその下品な報道が僕らの視界を埋め尽くすんで、うん、そこを見つけただけでも大発見だと思っちゃうんですよね、
うん、
で逆にあの大発見だと思える部分もちゃんと情報として操作しておけば、
うん、
完全に僕らのその八方塞がりになっちゃうんですよ、
うん
うん、さっきその逃げ込むっていうふうに言いましたけど、うん、ここってあまりにも視界が狭すぎるからもっと自分の視野を広くしなきゃと思っていろいろインターネットでそれこそ調べたつもりになってる。
そうなんです、
うん、インターネットで調べただけで自分はそのことを調べたっていうつもりになっちゃうんですよね。
むしろ誘導された先ってい
う、ね、そうなんですよ、まあ、代表的なのはウィキペディアだとは思うんですけどそのウィキペディアでパッと出したときにそれで調べたってやっぱ思っちゃうような土壌を作ってるってことがすごい、なんてシステマティックに考えるとすごいシステム作ったなって。やっぱり本当だったらそれこそ本当に RPM さんみたいに、あ、仏教のこと知りたかったらまずインドに行かなきゃみたいな話になるわけじゃないですか、
うんうん、
そこに行かないといけないんですよ本当はね、うん、まあ、行かなくても情報を得る方法がもしかしたらあるのかも分かんないけど、そうじゃなくって仏教っていうウィキペディアを見たところで仏教について俺は知ったと思える状況がまずいんですよね。
そうなんです。さすがっすね本当ね、限界があるんですよね、なんか、う
ん、今僕らが いかにね、その相手の裏をついてやったと思っても全然裏じゃないんですよ、うん、それは本当に、
うん、そうなんです。
うん、薄皮は本当にどんどんどんどん玉ねぎみたいにめくっていってるだけなんですよ。
あ、
うん、まあ、だから僕が最初に方に言ったそのメタ的な目線で見ないといけないというのはこういう部分にあるんですよね、
うんうんうん、
その先ほど言った それこそビッグマネーとか、うん、そういったドラマにしても、なぜじゃあこれが今イケイケどんどんで押されているのか、なぜ半沢直樹が、なぜアマちゃんがっていうところを考えたときに、なぜ視聴率を偽造してまでこれ人気がありますよでバーンと出したいのか、
うんうん、
そこにはやっぱり必ず意図があるわけで、もちろんテレビ局側からすれば視聴率が高いといえば CM が、うん、枠が高く売れますから、そういう意味で収入的な意味でも言ってるんだろうけれども、全くそれとは違う意図がそこに必ずあるはずだというところは、まあ、当然の話であって、僕の見てる僕らにやっぱり何を考えさせようとしているのかっていうところが、うん、あからさまになってくるわけですよね。
そうですね、
うん、そういう意味でメタ的に見ないといけないわけですよ、
うんうんうんうん、
それは映画にしてもそうですね、うん、その極端な話ですよ、簡単に言えばハリウッドの世界で言えばですね、
うん、
時代時代によってその宿敵とされる存在が移り変わっていくわけですよ。
あ、
ね、例えば少し前であれば日本と貿易摩擦をしていたところであれば日本人がその悪の根源になっていたりだとか、冷戦時代だったらロシアが、
うん、
その今であればそのテロリストたちが、
はいはい、
格好の的になっているわけですね、
うん
うん、で 今はもう結構その2000年に入ってしばらくしてからはですね、そのまあ、ハリウッドの中でもそのいわゆる派遣の中でも二分している派遣の中でその、その同士打ちというか、派閥争いをしてるんで、
はい、
例えばなんだあれすごい有名なあれなんだったっけな不都合な真実だとかね、
あ、はいはい、
そういったいわゆる暴露的な内容が出てくる、一見その不都合な真実っていう部分が出てくるとあれこれなんかすごい大変なことを映画にしちゃったなって、
はいはい、
やっぱ初めてそういう情報に触れる人はあの不都合な真実を信じちゃうと思うんですよね、内容僕見てないけど、見てないけどあれ要するにあのそこまでこれまで言われていた地球温暖化っていうのは全くの嘘ですよというような内容なわけですよ、大体簡単に言えば、でなぜ地球温暖化というのが推し進められているかというとこういう目論みがあるからですよって、これはプロパガンダだわーいって言っているその映画そのものがプロパガンダなんですよ、
はいはい、
うん、それはあの覇権を二分しているその派閥たちがお互い の、なんだ足を引っ張り合うための作品作りになってきてるんですね最近は、
うんうん、
だからいろんなところでのその暴露したりだとか、その911は全部仕組まれたんだっていう情報がこれだけみんなが知ってるっていうのは、もうそういう次元に入ってきてるんですね、戦争の仕方がもう武力でどうこうとかっていうんじゃなくて、でどんどんどんどん今あのすごく権力の移り変わりが激しくなってってるわけで、まあちょっと話がどんどんずれてっちゃってるけど、その作品の作り方っていうのはその時代時代その状況によって、特にハリウッドなんかなんていうのはその逆に言えばすごく分かりやすく見せてくれるんですよね、そのちょっとメタに見るだけで、あ、この今、日本人がその敵のボスに描かれてるってことは、あ、貿易摩擦で日本人に対しての意識をすごく悪いものにしたいっていう意図があるからだなっていうのがもう明白に分かるわけですよ、だからそういうふうに見ていくとあのその作品に飲み込まれないままその作品を楽しむことができるんです、その時点では純粋にそれこそヒーローが悪を倒すっていう完全懲悪のものが見たいと思う人は、その日本人がどうこうとかアメリカ人がどうこうっていう風に見るんじゃなくて、ヒーローと悪っていう風に見ることができるから、メタ的に見ることによってね、あ、これは日本人に対してのイメージを悪くしようとしてる意思がある映画なんだなって分かった上で見ることによって、その自分の脳を操作されないで作品を楽しむことができるっていう状態
なんですね。あ、でもこれダンさんこの前ツイートしてた、いいツイートしてるなと思ったのがあったんですけど、この世には面白くない作品なんてないっていう、面白がり方を知らないだけだ
と、ね、そう、
実はそれじゃないですか。
そうなんですよ、よくわかりましたね。
それじゃないですか、
全くその通りなんですよ、その話をこの後しようと思ってたんですけど、すごいな、やっぱりアルビーナさん、そこまで見抜いちゃってるんですよ僕のこと。
そこだって今ね光ってなりました
ね。すごいな、いやいや、まあ、全くその通りなんですよ、でどうなぜじゃあその僕がねそのメタっていうものに対してここまで感覚を持つようになったかっていうところの話するんですけど、実はその初めて作品作りっていうものをやったのが高校生の頃で、